皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しています。いつものようにではなくて、今日は、愛の手という形でゲストをお招きしております。シンクタンク京都、それから火花株式会社火花松田直子さんです。
あ、こんにちは。シンクタンク京都という NPO で活動しています松田と申します。木のエネルギー の利用なんかについて取り組んでいる NPO です。で、火花というのは会社の方でも同じようなこと、木のエネルギーのことについて、事業化についてやっている会社です。はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。自己紹介これで終わりましたんですけども、他己紹介もやらせてくださいね。
はい。
森林バイオマス利用を考えて行動するという形でシンクタンク京都さんです。シンクタンクもカタカナのシンクタンクじゃなくて、巻という字とひらがなの句、炭という字とひらがなの句、これでシンクタンクと読ませる心にくいネーミングであります。私は木質バイオマス、森林バイオマスのことに興味がありまして、先日京都府の NPO と行政の専門分野別交流会というのに出ておりましたところ、松田さんのお顔を何度目かですね見させていただきました。それでは、ゲストの紹介という形では終わりまして、次ですね、では本日のテーマ、本日のテーマは森からの大風呂敷というタイトルでお送りします。いつもとは違いまして、ゲストの方にメインに語っていただくというのを少し今回は趣を変えまして、私の書きました大妄想レポートを少し読ませてください。森の中で考えたこと、大ボラまたは大風呂敷、今日本がおかしい、生物としての危機感、なんとなく背中が寒い、そういうテーマで書きました森からの大風呂敷というレポートです。日付が2007年の2月14日、約1年前に書きましたところから今日は紹介させてください。では松田さん、聞いてくださいね。
はい、はい、よろしくお願いします。
愛の手という形でなんかおかしいなと思ったら突っ込んでください。
はい。
平成18年12月のある日、京都府のモデルフォレスト協会今尾さんに会いに参りました。京都府庁を訪れたんです。で、この今ラジオカフェで制作してます番組へのゲスト出演と相談に来ました。で、打ち合わせをいろいろとした後に、今尾さんから、突然ですね、ところで絹川君、次の日曜は空いてるかと尋ねられて、あ、思わず空いてますと答えてしまったためにですね、府立大学の演習林で間伐の枝打ち体験に参加する羽目になってしまいました。これは平成18年の12月のことです。で、次の日曜日、京都洛西は大枝でいいんですかね、大枝ですね、
大枝ですね、はい、
大枝の演習林に初めて足を踏み入れまして、一般参加者が36名、スタッフが20名ほどだったと思います。昼でもなお薄暗いヒノキの森の中で、その日初めて出会った人たちが、出会った人たちってもまあいい年したおじさんおばさんが主ですね。8人 1チームになって林務事務所とか林業の専門家の指導のもとに、直径が20センチから、30センチぐらいのヒノキの間伐に取り組みました。チェーンソーは使わせてもらえませんです。もちろん素人ですから。専門家ではない我々がは手動のノコギですね、手のこで。高さは大きいもので、7、8メートルあるヒノキです。で、ボランティアの間伐とはいえ、一つ間違えば大腿骨骨折もあり得る危険作業ですよって脅かされました。
そうですね、
はい。で、ね、張り詰めた空気の中切り出す方向を定めて、くさび型に 切り込みを木の中の中心近くまで入れて、で、その次にそのくさび型の木片を切り取ります。次に反対側ちょっ ちょっとそのくさび型より 1,2 センチ上のところに水平の切り込みをまた入れて、注意深く入れて、でこの入れ方がまずいと木がねじれて倒れて、根元で切り込み作業してる人の方に倒れる危険があるから気をつけろって習いました。でこの残った部分はあのツルと呼ばれて、木を倒す時のブレーキの役目を果たすんですね。であの根元から上方の 3,4 メートル付近にみんなで一生懸命ロープを放り投げてかけて、この方向へ倒そうって決めたら、そのツルを中心に30度から45度ぐらいずつこうロープ引っ張りましてね、
はい、
でみんなでよいしょよいしょって引っ張ったんです。なかなか倒れません。で上空に枝がありますから隣の枝に絡みついたりしてね、抵抗しようんですね。でもそのみんなでこうお尻もちついたり腕にロープ巻きつけてそれが食い込んだりとかしながらですね、あの頑張ってメリメリメリメリドスーンってやりますとですね、この倒れた後皆さんがポカーッと口開けて上見てるんですよね。木が倒れた後にそこに空がぽっかりできてるんです。でみんなで頑張った分だけ空ができるんです。であのお日様が林床、林の床って書いて林床って呼ぶそうですけど、で降り注いで日光が地面に届かないために草も灌木も生えないで、雨のたびに土砂が流れ出していた林床にこれで徐々に保水力をが取り戻されるんですよって言って専門家に教えてもらいました。で8人1チームで切り倒せたのは午前と午後1人1本ずつ程度で、都合15本弱ぐらいでしたか、はい、大した数できないんですよね。
まあ、30人ぐらいはいらして、はい、そうですよね、
8人で15本、半日丸1日とか半日ぐらいかな。でもその不思議な経験をというか心持ちをしまして、あのなんかねむちゃくちゃ気持ちよかったですね。そのたまらない心地よさと達成感というようなものを感じてしまいまして、でその時思ったのが、あの我が息子どもにこの経験をさせてやりたいと思ったんです。であの、まあ、ちょっと大層な言い方ですけど、あの今の子どもたちってその自分の体を使って頑張って得られる達成感って感じるチャンスが少ないのちゃうかな。
そうですね、
その時思ったんですね、はい、で今自分が味わったのはそのポカーッと口開けて空を眺めたのは目に見える達成感かなと思いました。でこれから午後の話なんですけどね、午後からは枝打ちが加わるんです。で枝打ちでいい年したおじさんなのにですね、あの木登りがうまくてあの猿のように4メートル5メートルも上に登って枝打ちを一生懸命してる人もいました。でリーダーさんから、グループリーダーから、ボランティアのおじさんたちはいい年なんやからと、明日の仕事にもさせてあるから無理すんなよって言われてるのに、なぜか夫婦言いながら向きになって枝を払って、それから切り倒した材を2メートル余りに切り倒し、あの切り揃えてね、でその時は搬出できないですから、いわゆる切り捨て間伐ですか、はい、あの切り株にこう谷に垂直に引っ掛けて整理してました。うん、結構経ちましたね、時間が
そうですね、
今まで大きいなってみて、あの松田さんも間伐とか。
そうですね、私もあの初めてしたのは大学生の時に初めて間伐をしたんですけれども、はい、やはりすごいその何とも言えない気持ちよさと達成感みたいなものを味わいまして、これはあのということと、あとやはりその木に、今日本の問題というとその、ね、はい、人工林ですごく山が荒れ果てていて土壌が流出したりとかいう問題も起きてますので、
はい、
そういうあの光を入れることですね、木を、あの間伐で、ま、木を間引いて減らしていって光を入れていくという作業をするということがすごく大切だということを習いまして、あ、これは本当にあの面白いなと思って、それから取り組んでみ、こういう活動に取り組んでみたいなと思ったのがきっかけです、
はい。
ですので、あの絹川さんおっしゃってたように、やはりその子どもとかにも、ね、ぜひあのこういう体験をしていただけるところが増えてきたらなというふうに思います、はい、
そういう意味じゃ、ね、僕は本当に山の中一回入ったきりなんで、あの偉そうに言えるあれじゃないですけども、あの森林バイオマスだ、そうだそうだ、あの松田さんはシンクタンクの活動とか火花さんの活動を通じて、木質ペレット、
そうですね、木質ペレットって、あの木くずなんかをぎゅっとあの圧縮した燃料なんですけれども、どうですね、小指の爪よりちょっと大きいぐらいでしょうかね。
そうですね、
はい、ウサギの糞みたいなような燃料なんですが、
ドッグフードの親分のようなその木質バイオマス燃料を、はい、広めようというか、そういうものの流通がたくさん起こるといいねっていうのを仕事にされてるん
ですね。そうですね、あと先ほどおっしゃられてたその枝打ちとか間伐なんかをして、 それがあの、まあ、切り捨て、この今回の場合はあの切り捨てだったんですけれども、まあ、山に捨ててもどっちみちあの捨てたままだと CO2 になって、ね、排出して出てしまいますので、まあ、使える仕組みを作りたいなと思ってこういうような活動をしています。
はい、あのその辺で松田さんたちの活動にすごく興味を持って眺めております。で、また、森からの大風呂敷レポートに戻りますけれども、はい、少し長くなるかもしれませんけども、森からのホラ話大風呂敷、演習林の中でまず感じたことは、我が息子たち、その当時高校2年と中学3年だったね、共に170センチ超えて筋肉ボリボリの年頃です。
力が溢れてる子ですね、
はい、でこの子たちに目に見える達成感経験をさせてやりたいなと思ったんです。でまた息子たちの年齢の年頃の子供たちが、何百人も山の中に入って夏休みとか冬休みとか利用してね、
はい、
あの合宿生活を送りながら、林業の専門家たちから私がちょろっと経験させていただいたように干ばつの手ほどきを受けているようなイメージが、姿が目に浮かんできた、
はい、
であの塾だとかね、受験だとか、それからパソコンだとかに向かう代わりに一つ間違えたら大きな怪我するかもしれない場面ですよね。
そうですね、
それの緊張感の中で、あの緊迫感の中で初めて出会った異年齢の人々とチームワークを組ん で目に見える達成感を体験してみることが、なんかあの今この日本であちこちで吹き出してるいろんな問題のね、あの解決のヒントにならへんかなっていうようなことを、そんな情景がふーっと頭の中に湧き起こってきたんです。でそので間伐したら本当は次は持ち出さな、切り出さなあかんですね、搬出せなあかんですね、
はい、
であの時に林業の方に教えていただいたのは、本来は50メーターグリッドぐらいに網の目のように小規模な林道をつけなきゃ引っ張り出せないんだよって。
うん、そうですね、
で、はい、最近また新たに仕入れた情報では、以前は50メートルぐらいやったら引き合うけど、今は30メートルぐらいのグリッドじゃないとその距離的に経費が引き合わないとかっておっしゃってる方いました、
はい、
で私はご存知のようにその地元の建設屋ですから、その斜面にのり面をつけたりですね、道をつけたりするのは土木工事の基礎技術かもしれないななんて思ったんですね。もちろんその林道っていうのはまた専門分野が違いますけれども、
はい、
その2007年問題ってご存知ですか。
2007年問題、どういう問題でしたっけ。
あの団塊の世代の方々が
大量に
卒業していただ、
はい、はい、
で我が建設業界も同じでしてね、いっぱい先輩たちが卒業していかれると、もしそういう卒業していかれる人たちが若者たちと一緒にこうその基本技術みたいなのを伝授されたら、なんかそんなことって起こらへんのかなって。で搬出した材は製材しなきゃいけないし乾燥させなきゃいけない。でその材で間材でね、あの、まあ、これはこれから先は実現の可能性もクソもないかもしれませんけど あの丸太小屋作ったり、あるいは伝統工法で合宿所を建てたりする機会がもし若者たちに与えられたらな。で大工の棟梁が一肌抜いてくれるかもしれへんし、左官の親方も塗り壁のやり方を教えてくれるかもしれへんし、であるいは炭を焼く手ほどきしたろうというような人がね出てきたらええのになとかって。でもっと大ぼらなんですけど、例えば若者たちが先達の指導のもとに作り上げたそういう丸太小屋とかね、うん、伝統工法の合宿所がもしできたとして、そこでその鎧旗で車座になって団塊の世代の先輩方と自分たちが焼いた炭で岩とかね、鮎とかね、
あ、いいですね、
山の幸とか炙ってね、で何か語り合ってる姿、なんかそんなことが起こったかなっていう、これも映像としてこうふーっと頭の中に湧いてきたんですよ。で例えばね、その採用っていうようなことを考えましたら、入職とか新しい就職だとか、就活とかいう言葉も初めて最近流行っているんですが
就活って言いますね。そうですね、
僕らの業界でもですね、その例えばその山の中で森の中で干ばつに始まるものづくりの経験だとか、異年齢の人たちと何週間か暮らしたっていうような経験を持ってる人たちであるならば、その一緒に働けそうな気がするんですよね。で少し気になってるんですけども、この頃ヒーロー像っていうんですかね、
ヒーロー像、
はい、地べたで現場でものづくりに汗する人はヒーローではなくなってきてて、
あ、
例えば六本木ヒルズだとか、
そうヒルズ族とか言いますもんね、はい、
それからカタカナで言うマネー、
マネー
を操る人たちだとか、コンピューターに向かって CAD ソフトだとかいろんなものをスマートにする人たちがヒーローだなみたいなね、そんな空気が少しないかなって気になってるんですよ。
そうですね、汗をかかずしてこう働くとかいうことにちょっと憧れてるような人も若い人では増えてきてますもんね、はい、
で、それと逆でね、真逆でね、山の中で干ばつの経験をしてくるような、あるいはそういうところにどっぷり使った人たち、そういう学生さんとかがもしいてくれたらね、一緒に働きたいって思わないかなっていう、私でしたら思うんですよね。で例えばね、京都の産業界のリーディングカンパニーってたくさんあるじゃないですか、はい、その例えば経済同友会やとか経営者協会やとか商工会議所の、主要メンバーの各社がですね、そういう山仕事とか森仕事の経験をしている若い人たちの優先雇用を宣言したらどないなことが起こるやろうとかねそれから京都って大学多いじゃないですか、
はい、
で主要な大学がそういう山の中でいろんなことをしてきた高校生たち、入試の際には下駄履そうとあるいは会社でね、その一次面接パスとかねそんなことが起こったらいいのにな。これも大妄想ですけど、で例えばもう一つの大妄想は、例えば私の長男時代が今年は30日間ね、山の中で森の中で仕事してきたと、で200本ぐらいの木を間伐してきた、で古代の税制で確か日本史の授業で租用帳って習ったんですけど、
はい、ありましたね。
その中でその体で払う税金って総か用か徴か忘れましたけども例えばお前のとこの子供たちはそれだけ貢献してきたと、でじゃあ伏見税を今年は確定申告の時にこれだけ負けてあげるというような粋な行政マンというか徴税担当行政官はいないのかな
もしできたら京都初の全国初になりますよね、そういうのができたら、
ね、これって今日のタイトルでありますね、森からの大風呂敷 大妄想、古代妄想なんに過ぎないんですけど、でもなんかこう、ひょっとしたらその木質バイオマス、森林バイオマスにかかってる松田さんとかいろんな方々にこういう話をすれば、こういう大きな直径3メートルぐらいの円を今イメージしてるんですけども、私たち建設産業に携わるものは本当にそのうちの1センチぐらいしか何かお手伝いできないけども、いろんな方々寄ってなかったパズルのピースがカチカチカチって閉じればいいのにな、なんて妄想を聞いてどのように思われます？
いやいや、あの、いや、素晴らしい妄想というか、あの、実現したらいいなというふうに思います。はい、
実はね、あの、つい先日でしたね、あの、このレポートを松田さんにメールで送って読んでいただいたんですよね。
はい、はい、読ませていただきまして、いや、素晴らしいなと思いまして、素養帳とか面白いなと思いまして、現代的に言うとエコマネーとかそういうのと組み合わせるとか、そういうとこなんでしょうかね。
京都学園大学の中川先生もなんか、そのエコマネーとの組み合わせどうだとかっておっしゃってましたかね。
ああ、おっしゃってたかもしれないですね。そうで、私たち の、 あのシンクタンク京都っていう、あの、マキクスミク京都の方の NPO の方でも、マキネットっていう、マキという、はい、マキネットというマキの取り組みをやってるんですが、マキマキという、まあ、地域通貨もやったりしてるんですが、
あの、エコマネーというか地域通貨の名前がマキマキ
っていう、はい、それボランティアしたら、そのボランティアでそのマキ作りに参加したらマキマキがもらえる、
はい、
そういうような取り組みもや
ってる。あの、1マキマキは何に交換できるんですか？
あの、その活動で住みとか、そのあれですね、はい、活動に参加するとき の、 その勉強会の参加費とか、そういうのに変えたりできます。
例えば火花さんで扱ってられる、あの、ペレット、火で作ったペレットだとか、はい、竹で作ったペレットが少しそれで交換できるとか、そんな例とかあるんですか？
あ、はい、あの、今、あの、京都府地球温暖化防止センターがやってる京都エコチョっていうやつはそれができますね。
京都エコチョ、
エコチョっていうのは
エコ貯金のこと、
エコ貯金のことでは、はい、そういうのとなんか組み合わせて、なんかこうあれですね、そう、あの、こういう森のことであんまりやってるところがないので、そういうのがうまくできると面白いかもしれないですね。いや、素晴らしいレポートだと思いまして、で、あと、あの、ね、子どもたちに体験をさせ、ね、をっていうのも素晴らしいことだなと思いまして、
はい、
今、あの、京都の商工会議所の方でもなんか企業とかが、あの、環境学習で学校に派遣したりするような取り組みなんかも始めてるようですし、
はい、
あと、先ほどなんか、あの、鬼怒川さんが読売新聞の記事をなんか持ってきてくださったんですが、なんか、あの、あれですね、
紹介していただけますか？
はい、小学校でその小学生が農山村なんかに長期で宿泊体験活動を行った場合に、その費用の半分を補助するような取り組みを2008年度から行うそうです。で、あの、2013年には全国の2万3000もある小学校すべてにこれを、あの、あれですね、長期の農山村での宿泊体験で費用に補助する、半額補助するという取り組みを、あの、かなり国を挙げてやっていこうという取り組みなんかも出てきているようでして、
ね、
こういったような取り組みと、あの、この大風呂敷、
はい、
はい、すごく、あの、密接な関係なんじゃないかなと思ってお聞きしてました。いや、実は
ね、先日この新聞記事の写しをね、メールで送ってきてくださった方がおられましてね、で、2007年の10月29日の読売新聞ですよね、こんなん知りませんでしたね。
私も初めて知りました。こういうことがあったなんていうことも すごくでもいい取り組みですよ ね。なんか今の特に若い人たちはもう本当、両親とか以外、学校の先生以外と地域とか交流する機会がなくなってきてますからね、こういう農産村行って林業とかの山のこと知ったりするっていうのはすごくいいことですよね、
はい、あの、さっきの大妄想レポートといいますか、森川の大風呂敷レポート、実は書いてずっと恥ずかしいんでパソコンの中に置き忘れてたんですよ。
あ、もったいないですね。
でも、この新聞記事の写しを見たり、それから火花さん、シンクタンクさん、松田さんたちの活動をね、あの、知ったりすると、あ、こういう人たちに向けては、その私の、どうですかね、妄想も別に語ってもいいのかなとかって勇気をいただきまして、あの、 本来はお蔵入りするはずのレポートが今日の番組の材料に日の目を見せ無理やり見せてしまいました。
あの今日でも番組の中で紹介してくださった部分は一部でして、本当はもっと何倍もあるんですよね、はい、レポートは
6500字もあります、はい、ということで、そろそろ
どこかでなんかこれお披露目できるといいですね、
はい、いかがでしたでしょうか。そろそろまとめの時間に入るんですが、あの実はすごく本気の部分もあるんです、大妄想と言いながらも、なんとなくその森の中でいろんな人たちが出会ってね、
はい、
それからあの本当に山が荒れてます。
そうですね、
あのもしチャンスがあれば皆様も、あの干ばつってすごい大変なことなんですけども、でも放置竹林の問題もありますし、
そうですね、京都も竹林がひどいことになってますよね、あれ、
あの木質バイオマスを燃料として使うことで、世の中に風穴開けようっていう人たちがいます。で、なんかチャンスがあればぜひご参加ください。それから、以上で妄想レポートの報告終わります。最後は告知コーナー、
はい、
一つ、町の縁側隣に子の家、上岡一条新町西入にあります水瀬文子さん代表の隣に子の家で、来たる2月23日の土曜日の1時半から4時まで、隣子コンサートがあります。福柳春彦さんによるハーモニカ演奏、必見です、必聴ですって書いてあります。西日本ハーモニカコンテストソロ部門1位、2002年の4月第4回ですか、これが一つです。それからエコビレッジ市原っていう、コーポラティブタウン、エコタウン、10軒の小さなお宅を、顔の見える関係の人たちを集めようっていう準備会が発足しておりますが、それの設立準備会の説明会が2月23日の午後予定されております。こちらの方は、Google 検索していただいたら、一番目にエコビレッジ市原で検索していただいたらヒットしますので、ご興味のある方は、ご連絡ください。ということで、告知コーナーでした。最後にどうでした。
そうですね、
あの愛の手という形でご参加いただいて
あまり上手に愛の手を入れられなくて申し訳なかったんですが、あの ぜひこの大風呂敷と言わず、これが本当実現できるように、何らかのなんかみんなで手をつないでいろいろな取り組みをやっていきたいなと思って聞いてました。
ありがとうございます、はい、あのリスナーの皆様でこういう大風呂敷に、興味があるというような方はまたご連絡いただきましたら、自分たちがキャッチした情報を流します。
そうですね、はい、なんか一緒にぜひなんかこういったことを皆さんで一緒にやっていきましょう。
はい、それでは皆さんありがとうございました。松田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。